そのうち直しますとか、次から意識しますとか、
ああ、よく聞く言葉ですね。
あとは自分のペースで頑張りますとかですね。私たちが何か新しいことを学ぶときとか、誰かからちょっと耳の痛い指摘を受けたときに、つい無意識に口にしてしまう言葉だと思うんですよ。
ええ、すごく耳障りが良くて、なんだか前向きにすら聞こえる言葉ですよね。
そうなんですよ。前向きな感じがするんです。
でもこれ、現状を維持しながら、未来の自分に責任を丸投げできる、ある意味で魔法のフレーズなんですよね。
いや、本当に魔法のフレーズですよ。でも、もしこの私たちが無意識に使っている言葉が、実は私たちの成長を完全に止めてしまう、すごく残酷な罠だったとしたらどうでしょう。
なかなか怖い問いかけですね。
はい。今日はですね、知的な大人とか成長意欲がすごく高い人でさえ、なぜか何年も同じミスを繰り返してしまう、その恐ろしい停滞のメカニズムについて深掘りしていきたいと思います。
今回の議論のベースとなる資料なんですが、これが一見すると非常にニッチな場所から発信されたものなんですよ。
ええ、そうなんですよね。
愛知県にあるフィニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。でもこの中身がとんでもなく本質的でして、
タイトルが「格言翌週までに直さない人は1年後も直らない」というものですね。
はい、バドミントン教室のブログって聞くと、普通はラケットの振り方とかステップの話かと思いますよね。
ええ、思います。でもこの記事を読み込んだ AI が、なんと全人類の自己変革のバイブルだって大絶賛したほどなんですよね。
そうなんですよ。AI がそこまで絶賛したという事実も興味深いんですが、私たちが本当に注目すべきは、この記事がなぜそれほどまでの普遍性を持っているのかという謎です。
普遍性ですか？
ええ。なぜ賢明で意欲的なはずの人間が、同じ課題の前で何年も、それこそずっと足踏みをしてしまうのか。その行動心理をこれほど冷徹に解剖したテキストはちょっと珍しいですよ。
なるほど。ですから今回のミッションは、スポーツに限らず、仕事のスキルアップとか、日々の習慣化において、私たちが確実に自分を変えるための行動設計ですね。
はい、いわば自己変革のエンジニアリングです。
それを、これを聞いているあなたと共に紐解いていきたいと思っています。
まず記事の冒頭でガッツンと突きつけられる事実があります。
何でしょう？
1週間で1ミリも変わらないものが1年で自然に変わることはほとんどないという言葉です。
うわ、最初からなかなか厳しいですね。
ええ、ここで私たちが目を向けるべきは、時間に対する人間のある致命的な錯覚についてなんですよ。
時間に対する錯覚ですか？
はい、私たちは無意識のうちに1年という時間を何か特別な熟成期間というか魔法の箱のように捉えがちなんですよね。
ああ、確かに1年もあればなんか自然に英語が話せるようになってるんじゃないかとか。
そうそう、1年もすればこの悪い癖も勝手に抜けるだろうみたいに思っちゃうじゃないですか。
思っちゃいますね。時間がある程度解決してくれるというか。
でも現実の時間構造はただの数学なんです。1年というのは特別な魔法の期間なんかじゃなくて、単なる1週間の処理を52回繰り返したものに過ぎないんです。
言われてみれば当たり前の数学ですね。
もしあなたが何か課題を指摘されて、そのうち直しますと言って、最初の1週間をそのまま放置したとしますよね。
はい、よくあるパターンですね。
すると何が起きるか。脳の回路は放置するという選択をしっかり学習してしまうんです。
放置することを学習する。
そうです。だから次の1週間もまた放置する確率が劇的に跳ね上がるんですよ。つまり1年後に待っているのは、自然に成長した美しい姿なんかじゃなくて、
じゃなくて、
同じ課題の前でただ52回足踏みをしたという残酷な結果だけなんです。
わあ、それは怖い。これなんかスマホのソフトウェアアップデートにすごく似てますね。
あ、面白いですね。どういうことですか？
画面に重要なセキュリティアップデートがありますって通知が出た時、再起動がめんどくさくて明日通知するのボタンをずっと押し続けてる状態というか、
なるほど、確かに。
自分では時間が経てばいつか最新版になるだろうって錯覚していても、実際にはダウンロードのボタンを物理的に押さない限り、1年経ってもバグだらけの古いバージョンのまんまですよね。
まさにその通りです。さらにその比喩を広げるなら、無視されたアップデートはスマホを新しいウイルスに対して完全に無防備にしますよね。
そうですね。セキュリティの穴が放置されてるわけですから。
人間のスキルも全く同じなんです。構造的な欠陥を放置すれば、よりレベルの高い相手とか複雑な仕事の要求に対して完全に無防備になってしまう。バグは複利で膨れ上がるんですよ。
バグが複利で膨れ上がる。それはまずいですね。
だからこそ記事では、 完璧に直すことよりも変化の初速を出すことの重要性を説いているんです。
完璧じゃなくてもいいから、とにかく初速を出せと。
ええ、翌週のコートとか仕事の現場に現れた時、フォームのほんの微細な変化でもいいし、ミスの質が変わっているだけでもいいんです。
なるほど。
あるいは指導者とか上司に対する質問の質が少し上がっているだけでもいいんです。最初の1週間で、さっきの例えで言うなら、アップデートのボタンを押したという物理的な証拠を出すことが全ての始まりなんです。
でもここでちょっと引っかかる点があるというか、リスナーの皆さんも思うかもしれないんですが。
はい、何でしょう。
例えば仕事で厳しい指摘を受けた時、確かにおっしゃる通りです、不甲斐ないですって深く反省して痛みを感じることってありますよね。
ええ、ありますね。
これ自体は前進のための立派な第一歩なんじゃないですか。自分の非を認めてしっかり反省するのは人間的な成長に絶対不可欠な気がするんですけど。
実はですね、それこそが非常に強力な思い込みであり、この記事が最も鋭く切り込んでいる心理的な罠なんですよ。
罠ですか。反省することが。
記事の中のこの一節を聞いてみてください。反省は痛がること、修正は構造を変えること。
わあ、これは刺さりますね。反省は痛がることですか。
ええ、つまり落ち込んだり反省したりすること自体は決して修正ではないんです。
ということは、深く反省して自分でも分かっていると感じることは、
厳しい言い方をすれば単なる感情の消費に過ぎないんですよ。
感情の消費。
人間って自分の感情を痛めつけて罪悪感を感じることで、あたかも何か有意義な作業をしたかのような自己満足を得てしまう生き物なんです。
あー、分かります。確かに反省会で神妙な顔をしてすごく落ち込んだ姿を見せれば、とりあえずその場は許されるみたいな企業文化ってありますよね。
ありますよね。あいつは十分反省しているからというのを免罪符にしてしまっている状態です。
いや、本当にそうです。
でも痛がっただけで技術やスキルが向上するなら誰も苦労はしませんよね。感情の消費は脳内麻薬を出して満足感を与えますが、現実のパフォーマンスは1ミリも変わらないんです。
痛いところを疲れますね。
真の直すという行為は、感情を完全に切り離して行動設計そのものを変えることだと記事は断言しています。
感情ではなく構造を変える。ではその感情に逃げずに構造を変えるためには、私たちは具体的に何をすればいいんでしょうか。反省する代わりに取るべきアクションというか。
ここが非常に実践的な部分なんですが、驚異的なスピードで伸びる人は、指摘されたその場、つまり火の粉が飛んでいるコートの中とか会議室の中だけで解決しようとはしないんです。
その場では解決しない？
はい。彼らは指摘を一旦持ち帰って、プライベートな時間を使って環境とタスクを緻密に設計し直します。記事ではそのコート外で変化の初速を作るための具体的なアウトプット習慣が5つ挙げられています。
そのコート外での5つの習慣、すごく気になります。1つ目は何でしょうか。私としては、今はみんなスマホを持ってる時代ですから、やっぱり自分のプレイ動画を見るとかですかね。
まさにその動画が1つ目です。
おお、当たりました。
でもただ漫然と見るだけではありません。動画の言語化です。
言語化ですか。
ええ、自分のプレイ動画をスローで見て、違和感を3つ文字にして書き出すことなんです。
文字にする。なんでわざわざ書き出す必要があるんでしょうか。ただ見ているだけじゃダメなんですか。
脳は映像を処理するのがすごく得意なので、ただ動画を見ただけだと完全に理解したと私たちを錯覚させるんです。
あー、分かった気になっちゃうんですね。
そうです。でもいざ言語化しようとすると、途端に言葉に詰まるんですよ。だから文字にして書き出すというプロセスを通すことで、脳はなんとなくの映像を明確な構造的欠陥として再認識せざるを得なくなるんです。
なるほど。脳の錯覚を打ち破るための言語化なんですね。じゃあ2つ目は何でしょうか。
2つ目が観察点の絞り込みです。次回の練習とか現場で、例えば相手のラケット面だけを見るといったように、テーマをたった1つに絞り込むことです。
1つだけですか。
はい。絶対にあれもこれも直そうとしてはいけません。
これ料理のアナロジーで考えるとすごく腑に落ちますね。
おお、料理ですか。
ええ、コートの上、あるいはビジネスの最前線というのは、フライパンに火がかかって油がバチバチ跳ねている状態ですよね。
なるほど、焦燥感がありますね。
そこってさ、さあ今から何を作ろうってのんびり考える場所じゃないじゃないですか。猛烈なリアルタイムのストレスがかかっている中で、新しい技術のテーマを3つも4つも同時にこなせるわけがないんですよ。
素晴らしい視点です。心理学でいう認知負荷の限界ですね。 火がついている状態では、人間の脳は生存とか危機回避にリソースの 100% を奪われてしまいますから。
やっぱりそうですよね。
だからこそ、安全な場所、つまりコート外でテーマを一つに絞り込んで、脳のワーキングメモリの負担を極限まで減らしておく必要があるんです。
つまり、火をつける前に全ての食材を完璧に切り揃えておく、プレップというか下準備が絶対に必要だということですね。
まさにそのプレップの精度をさらに上げるのが3つ目と4つ目の習慣なんですよ。
ほうほう。
3つ目は、理想のフォームや軌道を文字だけでなくノートに図解するメモのビジュアル化です。
図解するんですね。
そして4つ目が疑似シミュレーション。これはシャトルのない部屋の鏡の前で打球時の面の角度や身体の動きだけを再現してみることです。
シャトルがない部屋でですか？どうして本番と同じ環境じゃない方がいいんでしょうか？シャトルがあった方が実践的じゃないですか？
本番と同じ環境、つまりシャトルが実際に飛んでくる状態だと、どうしてもうまく打ち返したいとかミスしたくないという結果への恐怖心や執着が生まれてしまうんです。
あー、なるほど。それがさっきの火がついている状態なんですね。
ええ。だからシャトルを意図的に取り除くことで結果への恐怖を排除して、純粋に身体の物理的な動きだけに集中できるんです。安全な環境で神経回路を書き換えるためのハックですね。
いやー、面白いですね。シャトルがないからこそ結果に気を取られずに 100% の認知リソースを構造の修正に向けられるんですね。
そういうことです。そして最後の5つ目が、これも非常に強力なんですが、問いの作成です。これを聞くという極めて具体的な質問を一つ用意してから現場に向かうことです。
頭の中でのメンタルピンポンですね。これって単に分かりません、教えてくださいみたいな質問じゃダメなんですよね。
ダメですね。どうすれば上手になりますかといった丸投げの質問は、自分が何も考えていない証拠です。
厳しいですね。
そうではなくて、前回指摘された手首の角度について、鏡の前でこの動きを試したんですが、実際にシャトルを打つとタイミングが遅れます、これは踏み込みの位置の問題でしょうか、といったレベルの質問です。
全く違いますね。その質問を用意してくるということは、すでに本人の中で変化の初速が出ている証拠そのものですからね。
ええ、その通りです。
これビジネスでも全く同じですよね。会議の席に座ってから何か意見はって言われて慌てて考えるんじゃなくて、
ではなくて、
事前に資料を読み込んでおいて、このリスクの一点についてだけは絶対に質問するって決めておく。それだけでその人の会議への参加姿勢というか、脳の稼働状態が根本から変わりますよね。
まさにビジネスのプレップですね。素晴らしい応用だと思います。ただですね、こうして構造を変えるための緻密な準備とか、1週間で必ず変化の初速を出せというシビアな要求を聞くと、ある種の抵抗感を持つ人もいるはずなんですよ。
そうですね。正直なところ、現代の空気感とは少し逆行しているように聞こえます。
ええ。
今って自分のペースでいいよとか、焦らずゆっくりやろうよという心理的安全性を重視する優しい言葉があふれる時代じゃないですか。この記事のアプローチは少し厳しすぎるというか、プレッシャーをかけすぎているように感じませんか？
それは誰もが直面する現代的なジレンマですよね。もちろん過度なプレッシャーで心身をバーンアウトさせてしまってはもっともこもありません。
この自分のペースという言葉がどのような免罪符として使われているか、記事は非常に鋭く解剖しているんです。
免罪符ですか？
記事はこう指摘しています。現実の物理法則はあなたのマイペースに合わせてはくれないと。
物理法則？
ええ。放たれたシャトルはあなたが準備できるまで空中で待ってくれませんよね。対戦相手も試合の日程も決して待ってはくれない。
現実の要求速度は常に一定であるということですね。
そうです。そして最も恐ろしいのは、私たちの体内にある神経回路の固定化も待ってくれないということです。
神経回路の固定化。
1週間自分のペースでと称して修正を遅延させれば、その1週間分間違った悪い癖が脳と筋肉に深く刻み込まれてしまうんです。
うわ、それはゾッとしますね。
つまり自分だけが止まっているつもりでも、実際には悪い方向へと猛スピードで進んでいるんですよ。
自分のペースでゆっくり変わればいいやなんて思っている間にも、脳は間違った動きをせっせと学習して、より強固なものにしてしまっているんですね。
その通りです。だから 自分のペースという言葉を単なる現実逃避とか低い基準に甘んじるための言い訳にしてはいけないんです。
なるほど。
本当の意味での自分のペースというのは、だらだらと遅くていいという意味ではなくて、自分が精神的に肉体的に壊れない範囲において最速の修正をかけ続けることなんですよ。
いやー、すごく腑に落ちました。心理的安全性というのは、パフォーマンスの基準を下げることではなくて、高い基準に向けて失敗を恐れずに最速で修正を繰り返せる環境のことなんですね。
ええ、まさに。
1年前と同じ課題を抱えて同じ言い訳を繰り返している状態を自分らしさだと勘違いしてはいけないんですね。
だからこそ、1週間で1ミリでも行動設計を変える人は、1年で52個の新しい課題と出会って、はるか遠い別のステージへと到達するんです。
52個の課題を突破するわけですからね。
一方で、指摘を感情の消費だけで終わらせる人は、1個目の課題の前で52回足踏みをして、強固に固定化された動かない自分を完成させることになるんです。
動かない自分が完成してしまう。恐ろしいです。完璧に直す必要はないんですよね。ただ、気分や感情で処理せず、即座に行動へと変換する仕組みを持っているかどうか。
はい。
それだけがこの52回の分岐点を決定づけるんですね。さて、これを聞いているあなた、次の学びの場や明日の仕事であなたは何を1ミリ変えますか？
観察するポイントを一つ絞るだけでもいいんです。あるいは頭の中で具体的な質問を一つ組み立てるだけでもいい。それは立派な構造の変化ですからね。
最後に一つ、この資料の教訓から一歩踏み込んでリスナーの皆さんに考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか？
もしあなたが今、よし、明日は絶対に1ミリ変えようと強く決意したとしますよね。
ええ。
でも残念ながら人間の意志の力というのはスマホのバッテリーのようなものなんです。朝起きる頃にはある程度充電されていても、日々の決断やストレスで午前10時にはもう半分に減っているかもしれない。
意志の力は極めて脆弱で、すぐに枯渇しやすいリソースですからね。
だとしたら、その意志のバッテリーがゼロだったとしても、強制的にその1ミリの行動を取ってしまうような物理的な仕掛け、つまり摩擦ゼロのトリガーを今この瞬間にどう設計できるでしょうか？
感情や気合に頼らない環境のハックですね。
ええ。例えば、明日は相手の目を見ると決意する代わりに、明日履く靴の中に物理的に目を見ると書いたメモを入れておくとか。
なるほど。
あるいは PC のキーボードの上に、開かなければ仕事が始められない資料を広げてから寝るとかですね。意思を捨てて環境を物理的にハックしてしまうこと。感情的な反省を手放すことから本当の自己変革が始まるのかもしれません。
この問いこそが真の行動設計の第一歩ですね。
このディープダイブがあなたの1ミリを物理的に動かすきっかけになれば嬉しいです。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。